次は北区のワクチン接種についてお伝えします。こちらは令和3年10月12日現在の情報であり、内容は見直される場合があります。新型コロナウイルスワクチン接種担当課、北区のワクチン接種状況と新型コロナウイルス陽性者数をお伝えします。国のワクチン接種記録システムによると、北区ではおよそ 77% 以上の方が1回目の接種を終えています。10月12日現在、各年代の接種状況。数値は国のワクチン接種記録システムより計上。年代、接種対象者、1回以上接種者、2回接種完了者、1回以上接種者の接種率の順でお伝えします。まず、80歳以上、接種対象者29,305人、1回以上接種者26,938人、2回接種完了者26,373人、1回以上接種者の接種率 91.9%。 70歳から79歳、39,840人、35,800人、35,216人、89.9%。 60歳から69歳、35,109人、29,973人、28,865人、85.4%。 50歳から59歳、44,288人、35,969人、32,766人、81.2%。40歳から49歳、54,195人、48,23人、34,777人、75.3%。 30歳から39歳、54,374人、38,603人、31,600人、71.0%。 20歳から29歳、47,582人、37,390人、24,612人、 64.6%。 12歳から19歳、18,035人、11,199人、7,186人、 62.1%。 合計接種対象者322,728人、1回以上接種者254,044人、2回接種完了者221,395人、1回以上接種者の接種率 77.5%。 以上です。なお、接種対象者は総務省ホームページ、令和3年1月1日時点、総計令和3年住民基本台帳年齢階級別人口より抽出しています。北区に住民登録していない方は除きます。次は年代別陽性者数、7月1日から10月11日。12歳から19歳、391人。20歳から29歳、1752人。30歳から39歳、1147人。40歳から49歳、805人。50歳から59歳、611人。60歳から69歳、181人、70歳から79歳、99人、80歳以上、83人。以上です。続いて、ワクチン接種後の副反応と、新型コロナウイルス感染後の後遺症について、新型コロナウイルスワクチン接種担当課。新型コロナウイルスワクチンは、国内外の数万人のデータから、発症予防効果など、接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さんに接種をお勧めしています。また、新型コロナウイルスに感染した方の中には、嗅覚や味覚障害、倦怠感、記憶障害などの長引く症状、いわゆる後遺症に苦しんでいる方がいるのが現状です。接種は強制ではなく、最終的にはご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。 ワクチン接種後の副反応について。一般的にワクチンは接種することで免疫が作られ、発症や重症化を防ぐ効果がありますが、免疫ができる過程で様々な生体反応が現れることがあります。新型コロナワクチンの副反応については次の内容が確認されていますが、大部分は数日以内に回復しています。副反応の症状について、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢などが見られることがあります。また稀な頻度でアナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生したことが報告されています。接種後の症状の経過、頻度。副反応の症状は接種の翌日をピークに発現することが多いですが、大部分は数日以内に回復していきます。発熱や全身倦怠感、頭痛などは1回目よりも2回目の接種後の方が症状の発現頻度が高くなる傾向にあります。ファイザー製ワクチンの副反応について、厚生労働省ホームページ新型コロナワクチンの副反応についてでは、ファイザー製ワクチンの1回目接種、2回目接種ごとに副反応が続いた日数が示されています。これによると1回目より2回目の方が副反応は出やすいですが、日にちが経過するごとに症状が治まることがわかります。新型コロナウイルス感染症の後遺症について、新型コロナウイルスに感染した人の中には、回復後にも後遺症として様々な症状が見られる場合があります。この後遺症は20代、30代の方に発症する割合が高く、どの年代でも発症する場合があります。後遺症の症状について、主な症状として、嗅覚異常、倦怠感、味覚異常、発熱、微熱、咳、呼吸困難感、抜け毛などの様々な症状があります。後遺症に関する相談者の年代です。後遺症に関する相談者数の割合を年代ごとに示しています。10代 5%、20代 20%、30代 16%、40代 22%、50代 16%、60代 9%、70代以上 5%、未回答 7%。総数 N イコール519件。63% が40代以下の方となっており、若い年代の方々にも後遺症は残り、症状に悩んでいる状況がわかります。コロナ陽性判明から相談日までの日数。引用、東京都福祉保健局ホームページ、新型コロナウイルス感染症後遺症リーフレット。1ヶ月未満 29%、1ヶ月以上3ヶ月未満 28%、3ヶ月以上半年未満 26%、半年以上1年未満 5%、1年以上 1%、未回答 11%。総数 N イコール519件。こちらはコロナ陽性判明後、後遺症に関してどれくらいの日数が経過した後に相談があったかを示しています。昨年の新型コロナウイルス陽性者数は今年と比較すると少ない割合でしたが、陽性が判明してから数ヶ月が経過しても後遺症に悩んでいる方がいることがわかります。北区の今後のワクチン接種について、こちらは令和3年10月12日現在の情報であり、内容は見直される場合があります。新型コロナウイルスワクチン接種担当課。区へのワクチン供給はすでに接種対象の8割以上の方が接種できる数量が納入されており、現時点でファイザー製ワクチンの追加供給の見込みはありません。このことから区では10月接種の予約受付分などで在庫がなくなり次第、ファイザー製ワクチンの新規の予約受付を終了する予定です。現在空いている予約受付分については、 北区のコールセンターか予約受付サイトからご予約ください。予約不要のワクチン接種会場について。なお、今後も引き続き、事前予約不要でワクチンを接種できる医療機関の調整を進めていきます。北区では、ワクチン接種を希望する方の利便性向上のため、医療機関の協力のもと、事前予約不要で接種できる会場を設けました。当日受付可能な医療機関、花と森の東京病院、所在地西ヶ原 2-3-6、15歳未満の方が接種される場合、保護者の同伴が必要です。15歳から18歳の方は、保護者同伴、もしくは保護者の身分証明書のコピー、緊急連絡先を持参してください。また、新型コロナウイルスに感染し、完治した方の接種は、完治後3ヶ月以降の接種となります。接種可能人数、1日150人程度、受付日時、10月11日月曜日から当面の間、10月20日水曜日から24日日曜日は受付できません。平日は午前8時45分から11時半、午後1時15分から4時半、対象は12歳以上の方。ワクチンの種類、10月19日火曜日までファイザー製ワクチン、10月25日月曜日以降モデルナ製ワクチン、2回目に接種するワクチンは1回目と同じ種類のワクチンです。当日の持ち物、接種券、切り離さず台紙ごとお持ちください。予診票、記入済みのもの、本人確認書類、運転免許証や健康保険証など。3回目のワクチン接種に関して、国は2回目のワクチン接種を終えた方を対象に、国内外の感染動向やワクチン効果の持続期間、科学的知見や諸外国の対応状況などを鑑み、3回目の追加接種を行う方針を示しました。区は国の方針に基づき、3回目の追加接種の準備を進めています。追加接種の開始時期は、諸外国の動向や現時点で得られている科学的知見から、2回目の接種完了時期から、おおむね8ヶ月以上後と示されています。今後の情報につきましては、北区ニュースや北区ホームページなどでお知らせします。北区のワクチン接種の予約や、北区ワクチン接種に関するお問い合わせ、北区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、フリーダイヤル、0120-801-222 番、英語、中国語、韓国語など10カ国語に対応。受付時間、平日午前9時から午後7時、土曜日曜祝日午前9時から午後5時。ワクチンの効果や副反応など一般的なお問い合わせ、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、フリーダイヤル0120-761-770 番、受付時間午前9時から午後9時、土曜日曜祝日も開設しています。感染症対策に引き続きご協力お願いします。新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種した方でも引き続き感染予防対策が必要です。マスク、手洗いを忘れずに。正しく使おうマスク。鼻の形に合わせ隙間を塞ぐ。顎下まで伸ばし顔に隙間なくフィットさせる。ポイント。会話時は必ず着用。鼻出しマスク×。顎マスク×。つけたら外側は触らない。紐を持って着脱。品質の確かな、できれば不織布を。こまめに使用、手洗い、手指消毒。こんなタイミングでは必ず。共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後など。ポイント。指先、爪の間、 指の間や手首も忘れずに洗いましょう。目指そう、ゼロ密。一つの密でも避けましょう。密接、マスクなし、×、大声、×、密集、大人数、×、近距離、×、密閉、換気が悪い、×、狭いところ、×。続いて、家庭内での感染予防。家の中でも感染の可能性はあります。対策を徹底しましょう。こまめに手洗いをする。タオルや歯磨きのコップなどは共有しない。大皿料理は避け、一人分ずつ盛り付ける。ドアノブや電気のスイッチなどはこまめに消毒する。定期的に換気をする。目、口、鼻などウイルスが入る部位をできるだけ触れないようにする。会話をするときは家でもマスク。対面では長時間話さない。外出時は虹のステッカーのお店で。以上です。さて、路上飲みは控えましょう。野外であってもマスクを外したり、大声で話したりすると感染リスクが高まります。以上、北区のワクチン接種についてお伝えしました。